こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アフターデジタルオフラインのない時代に生き残るは、藤井穂文と小原和恵によるデジタルトランスフォーメーション論の書籍である。主題は、企業が単に業務をデジタル化する段階を超え、生活や購買、移動、金融、行政サービスなどが常時オンラインと結びつく社会で、どのように顧客価値を設計すべきかにある。本書は日本企業に多いリアル店舗や既存事業を中心に据え、補助的にデジタルを使う発想を批判的に検討する。その対象として、中国の先進的なデジタル企業やサービスの事例を参照し、オンラインとオフラインが融合する環境では顧客接点、データ、UX、ビジネスモデルが一体化することを示す。経営者、マーケター、DX 担当者に向けた概念整理と戦略転換のための実務的なビジネス書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、オフラインを前提にしないアフターデジタルという世界観。本書の中心概念は、デジタル化が進んだ先にオンラインが特別な場ではなくなり、あらゆる生活行動の基盤になるという見方である。従来の発想では、店舗営業、紙の手続き、対面接客などのオフラインを主軸に置き、ウェブサイトやアプリを補助チャンネルとして扱うことが多かった。しかし本書が示すアフターデジタルでは、顧客は常にスマートフォンや決済、位置情報、 SNS、各種サービスと接続されており、企業との関係も断続的な取引ではなく、継続的な接点として発生する。重要なのは、リアルが消滅するという単純な主張ではない。わしろリアルな体験もデジタルの文脈に組み込まれ、データやサービス設計と結びつく点にある。この転換により、企業は店舗を来店場所としてだけでなく、体験、相談、受け取り、コミュニティ形成などの機能を持つ接点として再定義する必要がある。アフターデジタルは技術予測ではなく、顧客行動を捉える前提の変更を迫る概念である。次に、中国企業の事例から見る大元生活インフラ化するサービス。本書が特徴的なのは、中国のデジタル企業や都市生活の事例を通じて、オンラインとオフラインの融合を具体的に説明している点である。中国ではモバイル決済、配送、EC 店舗、金融サービス、メッセージングなどが密接に連動し、ユーザーは複数の生活行動を一つのデジタル環境の中で処理できるようになった。ここで重要な概念が OMO、 つまりオンラインとオフラインが分離せず相互に溶け合う状態である。日本でよく見られるオムニチャネル施策は、複数の販売経路をつなぐことに重点を置きがちだが、オームは顧客の行動全体を一つの体験として設計する考え方に近い。例えば店舗での行動がアプリ上の提案や決済、配送、会員サービスと連動すれば、企業は単発の購買だけでなく、利用頻度や生活文脈を理解できる。本書は中国の事例をそのまま模倣すべきだとは述べていない。むしろ、制度、文化、企業環境が異なる日本においても、顧客接点を統合的に考える視点は有効だと示している。さらに、UX を起点に事業を組み替えるという DX 理解。本書における DX は、既存業務を効率化するために IT を導入することではなく、顧客体験を起点に事業構造を変える取り組みとして描かれる。アフターデジタルの環境では、顧客は商品を買う瞬間だけで企業を評価するのではなく、検索、比較、相談、購入、利用、問い合わせ、再購入といった一連の体験を通じて判断する。したがって、企業は部門ごとに分断された施策ではなく、顧客の行動プロセス全体を把握し、どこで価値を提供し、どこで不満を減らすかを設計しなければならない。UX が重要になる理由は、データ取得やアプリ利用を促す前提にもなるからである。顧客にとって便利で信頼できる体験がなければ、継続的な接点は生まれず、データも蓄積されない。逆に、良い体験が繰り返されると、企業は利用状況を理解し、さらに適切な提案やサービス改善を行える。つまり UX は見た目の使い限定されず、収益モデル、組織設計、顧客理解を結びつける経営上の中核概念として扱われている。そして、日本企業のデジタル化が陥りやすいチャネル発想の限界。本書は、日本企業がデジタル化に取り組む際の典型的な問題として、既存事業を守るための部分、最適にとどまりやすい点を指摘する。多くの企業では、デジタル施策が EC サイトの開設、アプリ導入、広告配信、業務システム刷新といった個別プロジェクトとして進められる。その結果、顧客にとっては接点が増えても体験が滑らかにならず、社内ではデータが部門ごとに分断される。アフターデジタルの観点から見ると、問題は技術導入の不足だけではなく、オフラインを本体、オンラインを追加機能とみなす思考の固定化にある。顧客は企業の組織構造に合わせて行動してくれるわけではないため、店舗、営業、コールセンター、アプリ、ウェブの間で体験が断絶すれば、企業への評価は下がる。本書の意義は、 DX をシステム部門の課題ではなく、 経営が顧客接点と価値提供の全体像を再設計する課題として位置づけた点にある。これは日本企業が自社の強みを生かしつつも、既存の成功体験を相対化するための視点を与えている。最後に、事例の模倣ではなく自社の顧客接点を再設計する実践姿勢。本書を実務に生かす上で重要なのは、中国の先進事例をそのまま導入しようとすることではなく、自社の顧客がどのような生活文脈でサービスを利用しているかを再検討することである。アフターデジタルの発想では、競争優位は単一の商品機能だけでなく、利用前後を含む継続的な接点の質から生まれる。したがって企業はどの接点で顧客の不便を減らせるか、どの体験をデジタルで補強できるか、どのデータを顧客価値に還元できるかを具体的に考える必要がある。同時に、データ活用は企業の都合だけで進めると不信感を生むため、利便性、透明性、信頼の設計が欠かせない。本書は詳細な導入手順書ではないが、経営者や担当者が自社の施策を点ではなく線で捉え直すための枠組みを提供する。特にデジタルを新規事業やマーケティングの一部として扱ってきた企業にとって、顧客体験、データ、組織、収益モデルを同時に考える必要性を理解する入り口になる。結論として、アフターデジタル、オフラインのない時代に生き残るは、 DX という言葉の意味を業務効率化や IT 導入に限定して理解している読者に特に有益である。経営者、事業責任者、マーケター、サービス企画担当者、デジタル部門のリーダーは、本書を通じて顧客接点を分断されたチャンネルではなく、継続的な体験の連なりとして捉える視点を得られる。実務上の利点は、アプリ、店舗、EC、営業、決済、会員制度などを別々に改善するのではなく、顧客が感じる価値と不便を基準に統合的に考えられるようになる点にある。知的な面では、中国の事例を通じて日本企業が当然視してきたオフライン中心の事業観を相対化できる。類書の多くが技術トレンド、 AI、RPA、データ分析の導入論によりがちな中で、本書はデジタル社会における顧客体験とビジネスモデルの再設計に焦点を置く点で際立っている。具体的な手順を細かく示すマニュアルではないが、 DX の目的を再定義し、自社の変革課題を発見するための基礎文献として現実的な価値がある。ご支援いただける場合は、藤井ホブム、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。